ありがとう。作家の本田健です。今日もスペシャルゲストに来ていただいてます。並木義香さんです。
はい、よろしくお願いします。
もう並木さんがなかなかね忙しい方だから、
はい、
もう来てもらったらいっぱい撮っちゃうってことで、
はい、でも楽しいのでもうどんどんもう、ね、まだまだでき
そう。何本撮りましたかね。
ねえ、ね、何本撮ったんですかね。
それで
5本は撮ってますね。
そうそう、で、
は
い、それで僕らがこうやってる間に、YouTube もね、あっという間に何千回も見てくださって、
ね、ありがたいです本当
に、ね、なんか楽しいっていいことだなと思いますが、はい、今日はですね、
はい、
まさしくそれがテーマで、はい、お金が自然と集まる波動の秘密ということで、これは多分並木さんから知りたい人も多いんじゃないかなと、
はい、
思いますので、
そうですね、
この辺についてね、はい、お話したいと思います。で、はい、5つね、さあ何話そうかっていうのも、ね、はい、もう 2,3 分でできちゃってね、
まあ、あっちもできましたね。
ね、本当になんか僕久しぶりになんか並木さんの、
はい、
こうこと打っててなんか秘書の気分が味わえて楽しかったです。
はい、いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。
OK、 というわけで、はい、ではですね、
はい、
これからお金が自然と集まる波動ってどんな波動なのってことなんですけど、はい、もうまさしくこんな波動ですよね。
そうです。
まあ、軽やかに楽しく、
うん、はい、
言ってるってことだと思うんですけど、
そうですね、もうお金に関わらず、もうあらゆる豊かさの、うん、もう根底基盤といったらいいのかな、うん、の部分ですよね。
ね、
はい、
そうなので、うん、その辺はすごく僕たちその感性が一致してると思うんですけど、はい、まず1番目、はい、さっき並木さんが言ってくれたんですけど、
はい、
お金があるというところの状態に意識を合わせるってことなんですけど、うん、はい、これもう少し説明してください。
は
い、
僕たちって簡単に言うとあるかないかなんですね、うん、その意識の合わせている焦点があるかないかなんですよ、うん、で僕たちがそのあるじゃあお金があるだったらお金があるでもいいんですけど、お金があるという現実を体験するためにはその意識をあるっていう方に向けないと体験できないですね、
うん、
当たり前のように、うん、ない認識を向けていると常にお金がないを体験しますし、例えば友達がいないを体験しますし、うん、健康じゃないを体験しますしって言って不足を体験するのがこうベースになっていくっていう風になるんですよ。だけどこの意識をあるっていう方に不足ではなくて持っているある方に向け始めると、そうするといっぱいあるっていう現実を見始めるようになるんですね。で、それがお金であるならばお金がたくさん入ってきたなとか臨時収入かもしれない、またはよりこう身入りのいい仕事に出会ってお給料が増えたなかもしれない。だけどそんな風にある認識を向けているとあるを体験せざるを得ないんですね。これが意識の言い方を変えると法則であり働きなんです、
うんうん、
なのでとにかく今持っているものでいいから、じゃ例えばお財布の中に1000円しかないってよく言ったりする人っているじゃないですか。お財布の中に1000円もあると思ってほしいんですね。1000円しかないじゃなくて1000円もある。じゃあお札がなくてもいい、500円もある、100円もある、10円もあるもう最初は違和感でしかないと思うんです。でもこれが実は違和感を感じている時点で自分がいかにないにフォーカスしてたかっていうのに気づけたっていうことなんですね。
うん、
だからもっとじゃあ分かりやすく言うと、ケーキを大好きなケーキをホールでも、まあ、ちっちゃいのでもいいんですけど半分食べた時にもう半分しかないってなったら、あなたは不足に意識を向けてますよと。まだ半分もあるっていうのがナチュラルだと、あなたはあるっていう世界の方にまたはそこに意識を向けてますよっていうことになるので、こっちの人が豊かになっていくんですよ。
確かにね、はい、今もなんかすごく冗談っぽく聞いちゃったんですけど、
はい、
半分も食べちゃったって僕なんか落ち込みそうだから、
なるほど、
第三の人間って感じだったんですけど
違う、この方にはまらない人
ってそうそうそうそう、はい、でも確かにそうですよね、
はい、
なんかまだ半分残ってると思ったらやっぱ楽しくなってくるし、
はい、
そのやっぱりお金に関して言っても、うん、やっぱりないっていう風になったら、はい、ちょっと怖くなっちゃうけど、
そうですそうです、
あると思うと楽しくなっちゃいますよね、はい、
そうですね、そのあるお金で何をしようかなみたいなポジティブな発想になるんだけど、うん、ないともう守ろうとしますね。もうこれ以上減らないようにとか、うん、じゃあこれからどうするのって支払いがでもいいんですけど、そのずっとない方のビジョンがもしくはイメージが膨らみ放題膨らんでいくんですよね。
そうですよね、
うん、
僕ね本当に申し訳ないなっていつも思うんですけど、はい、その正直に告白すると僕お金がなかった時期がなくて、だからそのお金の不安で死にそうだとかね、
はい、
そういうのがすごく感覚的にすごい理解しにくいんですよね。
なるほどです。
だから小さい時からお金持ちの家に生まれて、
は
い、でそれからもう隠して仕事とかね、はい、いろいろ始めたから、
うん、
だからお金がないっていうのか、ドキッとしたりする時はね、まあ、もちろん今でもありますけど、はい、でも別にそのなんか、あ、しまった財布忘れたっていうような感じで、うん、はいはいはい、どっかにはあるわけだから、だからそういう意味では、
うん、
そのどっかにはあるって感覚っていうのが、うん、実はすごく大事だなと思うんですよね、
はい、
皆さんの名義じゃなくても、
はいはい、
で例えばその僕20代すごく特殊な体験しましたね、
はい、
その僕はそこまでお金持ちじゃなかった時に、うん、何人かのお金持ちの人に、
はい、
その君がお金困ったら出すからねって言ってくれた人がいて、うん、でどういうことですかって言ったら、うん、君はすごくその才能があるから、
うん、
あのとにかく何かやってみって、はい、1000万出すからっていうふうに何人も言われたんですよ、
は
い、で僕がお願いしたのは、うん、1000万出さなくていいから、うん、僕がすってんてんになったら1000万その時にくださいって、うん、っていうふうに言ったんですよね。そしたら面白いやつだな、普通は1000万受け取れるのになって、はい、まあバブルの時代だったってこともあるんですけど、
はい、
でそういう時にね、うん、僕なりにすごく理解したのは、
うん、
自分の口座にお金がなくても、
はい、
自分の友達か、うん、なんか誰かお金持ちの人かに口座にあれば、は
い、ええ、
その人が優しくて自分のことを信頼してくれたら、うん、もう半分自分のもんじゃないですか、
はいはいはい、
だから自分の名義にこだわらなくなったら、うん、それこそあるないって意味でいくと、うん、自分の名義じゃないけど、うん、お金持ちの人が友達におじさんにいるっていうのだったら、うん、もう十分自分のもんだと思うんですよね、
うん、
まあ、そんな感覚で
いいですよね。
自分の名義じゃないけど、
は
い、
うん、ある
どこかにはあるっていう風な感じで思うと、うん、はい、多分このあるっていう意識にな
りやすいですよね。
近づいてきますよね。
そうですね。
だから、はい、どこかにはある。
どこかにはある。
今自分の手持ちはないけど、はい、っていうのはどうでしょうか。
いいと思います。だって全然今は知らない人でもその人がものすごい大金持ちでって、うん、大金持ちはいっぱいいるわけじゃないですか。うん、例えばその人がある時に何らかの形で急にお友達になり、そして親しくなり、であんたにだといくらでも出してあげるよって言うかもしれないわけですよね。
そうなんですよ。実際ね、はい、今までいっぱいセミナーやってきて、今まであなたが一番たくさんお金を受け取ったのはっていう話をね、うん、
はい、
聞くんですけど、
うんうん、
個人のレベルで一番、うん、多くお金を受け取った人って5000万なんですよ、うん
う
ん、自分がお寿司屋さんやるっていうのでずっとお金を貯めてて、毎月毎月毎月1万貯めてて、
はい、
でもようやく300万ぐらいになったのかな、
うんうんうん、
でも全然その貯まってないじゃないわけじゃないですか、
うん、
でもその通帳をずっとその、うんうん、あの割烹着のとこに入れてて、はい、ある時その常連の人にね、
うん、
いや毎月1万円もう18ぐらいから貯めてますっていうのを見せたら、
うん、
お前そんないつ店持ってんだよって言うから60ぐらいまでにはって言
って、うん、
じゃあ俺が出したやろうって5000万出してもらった、
うん、なんと太っ腹な。
そうでも、毎月毎月毎月ちゃんとそういうのを貯めてきたっていうので、
うん、
信頼されたと思うんですよね。
うん、
だからなんかパチンコ行ったりとかなんか、うん、はいはい、あっという間のお金がなくなっててピーピー言ってるから5000万ちょうだいって言ったら、うん、舐めるなよってなると思うんですよ。
確かに。
だからやっぱあるっていう意識とお金を上手に扱うっていうのも両方やっぱり必要ですよね。
うんうん、そうですね、うん。やっぱりそういうバランスなんですよね、結局はね。うん、
なのでその一番目はすごく大事だと思います、
はい、
さあそして2番目、
はい、
これも、
うん、
並木さんが言ってくれたんですけど、はい、お金大好きと日常的に言う、
はい、このねお金大好き、よくセミナーなんかに言えますかっていうふうに尋ねることがあるんですけど、
うんうん、
やっぱりそのお金を好きっていうことに対する抵抗って思いのほか多いんだなっていうことに気づくんですね、
うん、
でそれはやっぱお金にまつわる、よくね、たくさん大金を稼いでいる人っていうのが例えば出てきた時に、
うん、
どうせねあの人汚いことやってるからあんなにお金大金稼いでんのよっていう言葉が出てくるぐらい、お金に対するネガティブなイメージっていうのは実は僕たちが思ってる以上に蔓延しているんだなという、
うん、
でここのね原因って一体何なんだろうっていうふうに捉えた時に、もちろんねそういうふうに汚いことをやったり、例えば騙したりとかって言ってお金を奪うとか、奪うっていう言い方じゃないのかな、まあ、お金をまあ稼ぐっていうような人もいるけれど、
うん、
小さい時から僕たちってお金って汚いよって教わってる部分ってあるんですよ、
うん、
お金バッチリよって。でもそれはお金というのが汚いじゃなくて触っちゃダメ、うん、たくさんの人たちが触ってるから子供が触るとダメ、バッチリのお金は汚いのって。でも子供はそれがどういう意味かがわからないので、うん、大人はほらもう、ね、不特定多数の人が触ってるんだからもう洗ってきててっていうね、ばい菌とかっていう部分で言ってても、でも子供はわからないで変な吸い込みになるんですよ。お金は汚いものなんだ、お金は汚い、お金はバッチンだっていう。でもそれがずっと忘れ去っちゃっているんだけど、根底では生きていて、いざお金を稼ぐ段になった時にお金は汚い、お金は汚いって深いところでリフレインすると、その汚いものを一体受け取っていいんだろうかとか、そういう考えにナチュラルに無意識のうちにっていうのかなってしまうんですよね。そうするとお金のブロックになるんですよ、受け取ることの。
なるほどね、
うん、でこれってね実はすごく多いんだなっていうことに、実はこのセミナーをやるようなこの仕事をするようになってから気づいたんですよね。
なるほどね、うん、まあ、それをね、そのブロックを解くっていうので3つ目で考えたのが、はい、豊かな人と友達になる。
そうなんです、そうなんです、
うん、これもいいですよね、
はい、すごくいいです、
うん、
ね、豊かな人っていうのはやっぱりね、その豊かさを顕在化できる思考回路を持っているんですね、簡単に言うと、うん、でもこうやって ってこう、ね、今こう面と向かってお話をしていたりとか近くにいたりすると必ず、ね、脳波の同調っていうのが起きるんです。同期化っていうのが起きるんです実は、うん、だからそれは、こうして親しく関われば関わるほどにそういうことが増えてくるんですけどね、その機会が、うん、そうするといつの間にかその豊かさを現実化する思考回路に自分もなってることに気づくんですね、
うん、
もうでもそれはそれだって気づいてないんだけど必然的にそう考えて行動するっていうことが結果お金を得るみたいになっていくんですよ。だからそれがねすごく手っ取り早いっていうふうに思うんですね。
そうですよね、はい、だからあの高級住宅街ってね、はい、そのいつも思うんですけど、これ世界中どこ行ってもそうなんですけど、はい、やっぱ独特の波動なんですよね、はい、まあ、この辺もそうですけど、はい、やっぱある程度豊かでストレスのない人たちが生きてるところっていうのは、なんか寝るときに、そのこう寝るときにこう同じように体から抜けていくときに、なんか貧困意識ばっかりの人とそうじゃない人とっていうので全然違うと思うんですよね。
そうですね。
そういう意味ではなんかこう自分の環境もそうだし、なんか豊かな人っていうのはまあどうぞっていう風な人たちが多いし、なんかお互いに譲り合えるような、まあ車とかでもね、
そうですね、
そういう環境に生きてる人と、なんかもう、あの競争だみたいなのとまた違いますよね。
そうですよね。だからよくお金を持ってる人って余裕があるっていう風に言われたりするんですよ、ね、だけれどもそれってねお金があるから余裕があるんでしょっていう人がいるけど僕は違うよっていうんですね。余裕があるからお金を持つんです、
確かにね、
だから全て外からってことはないので必ず自分の内側意識から始まるので、だからその余裕を持っているからこそそのお金の余裕もできるんだしっていう、やっぱ、ね、ここに気づけるようになるとまた違ってくるかなっていうふうにも思うんですね。
そうですね、
はい、
さあそして4番目はお金にまつわる楽しい話に触れる、はい、ということですけど、はい、どうでしょうか。
つまりお金に対するイメージをポジティブなものに変換するということですよね、でそれができればもっとお金っていうものに対してオープンになれると思うんですよ。やっぱりネガティブだとこう避けたくなったり、ね、頭ではいいって言いながらこう避けるような動きになったりするじゃないですか、抵抗ですよね。だけどそれがポジティブになっていくとそりゃいいねって受け止められるようになるじゃないですか、やっぱりそういうものを見たり聞いたり、ね、お金で例えば、潤ってどれだけ人が幸せになったり笑顔になったのかとか、やっぱりそういうものを見たり聞いたりするっていう機会を持つっていうのは僕すごくいいと思うんですよね。
そうですよね、そういう意味ではね、やっぱお金って楽しいなとか、お金ってこんなに人を幸せにするんだっていう、そういう感動的な話とか、嬉しい話とか、かっこいい話とか、わそれってすごく僕はハッピーマネーだねっていうことを印象的に言うんですけど、もうお金の手離れが綺麗な人、お金を上手に稼ぐ人、まあ、その人もブラボーっていう気持ちになるんですけど、まあ、そういう気持ちになってくると、多分お金に対するネガティブなイメージがなくなるんでしょうね。
そうなんですよね。だお金は本当は本来ネガティブでもポジティブでもないので、ただのエネルギーですから。
そうですよね。
でいてなおかつ僕たちの人生をまたは生活を豊かにするためのツールの一つでしかないので、だからそういう視点を持てばそこにネガティブポジティブってないと思うんですけどね。
そうですね、さあそしていよいよ最後5番目ですけど、全ての面で受け取り上手になるということですが、
そうです。要するに受け取ることができなければどれだけその流れがやってきてもあなたがそれを全部流してしまいますよね、だからその受け取ることに対してお金に対してもろ手を挙げてっていうの、両手を挙げてっていうのか、オープンにしてそれでありがとうって感謝で受け取るっていう、この受け取るっていう意識を持つことがやっぱとても大事になってくるんですね。でも、受け取り上手な人、受け取り下手な人ってやっぱり世の中にはいて、で与える方が上手な人っていうのもいて、でも与えてるんだけど受け取らないっていう人もいてみたいにいるんですけど、これね自分はどっちのタイプなのかなっていう時に呼吸でわかるんですね、息を吸う時に吸う息よりも吐く息の方がすごい自然に楽にできるっていう時は、与えることは上手なんだけど受け取ることが下手なんです。でもこれをバランスよくできる人っていうのは実は受け取ることも与えることも上手な人なんですね。
なるほど、
なのでじゃあどうしたらいいのって言ったら呼吸からアプローチするんです。その自分の呼吸の深さをゆっくり少しずつ訓練するみたいな形で、吸う息も吐く息も同じように深く、そしてバランスを取っていくっていう意識を持つと自然に受け取り上手になるのが分かります。はい、
面白いメソッドですね、
はい、
いやこれはもうぜひやりたいなと思いました、
はい、
であのこれってお金だけじゃなくて、例えば褒め言葉とか、
その通りです、
並木さん素敵ですねっていうふうに言われたら、
そうしたらありがとうって言えるかどうかなんですよ。
そうですよね、
素敵ですねとか綺麗ですねって言われて、とんでもないですよね私そんなって、これが受け取り下手なんですね、でこれ関係ないですよ、これ謙遜ですからっていう人がいたんですけど、実際にこれなんです、ここから始まるんです、だからアメリカ人なんか特にですけど、ね、You are beautiful って言ったりすると、Thank you って普通に言ったりするじゃないですか、でこの意識なんですよね。
そうですよね、
はい、
この間ねそれで思い出したけど、小さいことの話しててね、
はい、
ね、可愛いねって言ったら、知ってるって言われて、
はいはい、
これに来たらしいなと思ったけど 知ってるはないやろみたいなね。いや、そのえー、とかってね、可愛く言えばいいのにって、
はい。
でもそれは本当究極のセルフイメージの高いこと
ですよね。そうですそうですそうです。はい。う
ん、それをなんか6歳ぐらいの子に教わりましたけど。
なんと同じ感性を持ってます。
ね、
そこは。
そういう面は、はい、受け取り上手にぜひなりましょう。
そうです。
ということで、はい、あっという間の時間でしたが。
いや本当ですね、あっという間でした。ね、
ありがとうございました。
はい、いやすごい楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。というわけで、はい、最後に締めたいと思います。はい、じゃあせーの、ありがとう
ありがとう
ありがとう。じゃあ、はい、バイナラを始め、
はい、では、最後にバイナラで締めたいと思います、
はい、
せーの、
バイナラ
バイナラ
バイナラ。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。